はい、こんにちは、スピーです。
こんにちは、ラクラクです。
はい、ラクラクさん、夏休み真っ盛りということで。
そうですね、真っ盛りです。
今日はね、2人放送会ということで、はいはい、まあ、2人、我々2人ということで、久々にあれをやろうかなと思うんですけど、
ありったけの夢、ちょっとかき集めちゃいますか。
そうなんですよ。あのワンピースラジオということね、久しぶりに、はい、はい。前やったらいつでしたっけ、これ。
去年の12月、クリスマスぐらいだったんで、
ええ、
もうそこから数えても8ヶ月ぶりぐらいですね。
いや、いくら長期連載がね、もう判明してる作品だから、これはちょっとダラダラやりすぎなんじゃないかっていうぐらいなんですけど、
はいはいはい。
まあ、前回が、3回目っていうことで。
だったはずですね、うん、イースト、アラバスタ、空島、来てたんで。
はいはいはい。
はい、
まあそうなると空島の次ってことで、エニエスロビー編っていうことになるんですね。そうですね、
まあ、大きくひっくるめてそんな感じですね。
まあ、今回だからやっていくのが、いわゆるあのウォーターセブンからエニエスロビーにかけてっていうことで。
そうですね。でもちょっと忘れちゃいけないのが、空島から降りてきたら、はい、まずデイビーバックファイトがあるんですよね。
あった、デイビーバックファイト。あれ何だったの、あの回っていうのは。要は青生地を出すための話って言っていいのかな。
それもあり、やっぱあと空島も長編だったんで、
はいはいはい、
まあちょっと骨休めみたいな。次に行くまでに
不敵、はいはい、
まあ、青生地登頂も含めてのちょっと骨休めっていうか、ワンクッションだったんじゃないんですかね。
なんかあのデイビーバックファイトってすごいジャンプ的な内容だったじゃないですか。
そうですね、なんか分けてからそれいろんな種目で、
昔あったあのなんだろう、こう筋肉マン的な、なんていうんだろう、先方中堅対象的な、なんていうんだろう、
ね、はい、まさにそんな感じで、
そう、みんなが自分の能力をこう生かした種目で戦うみたいな、ね、
はい、はいはいはい、まさにそんな感じ、
面白かったね、あれね。
そうですね、もう短くってさっと読めるしってことで、別にバトル一辺倒ってわけじゃないんで、
はいはいはい、
はい、面白かったですね。
まあ、ルフィがあえて強いから、そのバトル種目じゃないのに出てるあたりとかもまた良かった。
そうですね、はい、ちょっと懸賞金にはやっぱハンデがある敵とどう戦うかってことで、
はいはいはい、
向こうの店長のノロノロの実という若干チート臭い能力を使って、はいはい、ちょっとそうですね、いい勝負にしてたっていうところも面白いなっていう話でしたね。
あと、まあよくあるパターンでさ、あのサンジとゾロのコンビ、
はい、
もう強いのは分かってるんだけど、はい、要はあのお互いこうソロで戦ったら強いんだけど、
そうですね、
コンビになるとやっぱりこう1たす1がちゃんと2にならないよって、そのライバルシーンがですね、
はい、
こう足を引っ張るみたいなところがあって、いや
もうそれが見事に描かれてました ね、
ね、あの漫画としてはすごいいい、
はい、
もうこうなんかこれから連載する人はお手本にしてほしい展開っていうかね。
そうですね、喧嘩したところからちょっとツンツンしながらも協力体制を仰ぐっていうところがうまいですね。あれは
あれうまい、
はい、
ちょっと似合ってしちゃう展開ですね。
確かに、
はい、まあね、そのデイビーバックファイトを経て、まあ長編中の長編ですよね。
そうですね、長いですね。
ウォーターセブンは何て言えばいいんだろう、こうフランキーが入ってくるっていうところもあるし、
ね、はい、
あとこうずっと今までメンバーでいたニコロビンが本格的にこう仲間になる回でもあるっていうんで、なんだろうね、なんかすごいあの小田栄一郎、
はい、
この辺すごい重視してるなっていうのがあって、
そうです、ね、
ナミもちょっとそういうとこあったじゃないですか、初期から出てるんだけど、
はいはいはい、あとの方でなんか
そのアーロン編を経てようやく本当の仲間にな
る、はい、
そうなんか
ありますね、
急に仲間として増えたからこうなんか絆が完璧になるわけではないみたいな、こうある程度
はの方で、
そうある程度こうなんて言うんだろう、長い間一緒に協力していくことによって友情がちゃんと育まれる的な描き方しますよね、
してますね、うん、そう考えるとそうですね、ウォーターセブン編はやっぱ仲間に重点を置いてる感じしますね。やっぱ初めほらまず大元の題材があれだったじゃないですか、船大工を探そうって、
はいはいはい、
ゴーイングメリー号を仲間だ、もう俺たちの仲間だから直そうって、
はいはい、
本格的に直そうってことで、
そうですね、
立ち寄って、でそれがきっかけで、そしてまた仲間のウソップの方とも一悶着あって、うんうん、 ていうあってで、またフランキーのこと、ロビンのこと、そして最後はあれですね、そのボーイングメリーゴーとのもう言っちゃいますとは、お別れっていうところがあって、そう考えると麦わらの一味の何人かにスポットがもう改めて当たるように構成されてるんだなっていうことは思ったりしますね。
あのウォーターセブン編って30
4からですね、
4巻から40半ばの巻ですね、
はい、そうですね、44の終わりぐらいまではバトルなんか奪還までは、
はいはいはいはい、
あったありますね。
そう考えると10巻使ってるから結構屈指の長さですよね、
はい、そうですね、うん、10巻ってのはなかなかないですね。アラバスタも細かくビビがずっといるまでとか言い出したら長いですけど、
長いですね。だからあの巨人の島とかもありますからね、はい、
チョッパーでもなんかやっぱ島が区切られてるから、
そうですね、チョッパーな
そうでもって感じがするんです
けど、桜王国でしたっ
け、ドラム王国ですね、
ドラム王国か、
桜王国はその後の
あ、そっか、
その後の名前ですね、
はいはい
はいはいはい、
だからドラム王国編とかって分けていくとまあそこまでじゃない
ね。そうですね、一旦切り離されますからね、
話も、はいはいはいはい、
ないとやっぱウォーターセブンは一応ずっとある意味続いてるんで、
そうだね、でしかもそのウォーターセブンで終わらずに NS ルフィまで含めてって感じじゃないですか、はい、そのウォーターセブンがなんかこうルフィにあんま敵対してる島なわけではないんで、
はいはいはい
はい、まあ、そういう意味では本当に何だろう、まあこれ序盤最後の山場ぐらいの勢いなんじゃないんですか。
そうですね、確かに、はい、
まあ序盤って言っていいのかどうかってところなんで何巻まで書く気なのか分かんないんだけど、
まあ、一つのターニングポイントになってます、
ね、まあ、前半というべきかね、前半最大の山場ぐらい、はいはいはいはい、今がちゃんと後半のシリーズになってるのかどうかっていうのは分かんないんですけどね
なるほど、
だって人によってはほら新世界に入ってからが、
うん、
ね、本番だと折り返しだっていう説もあるわけじゃないですか。
そうですね、恐ろしいや、
ね、でしかも当然ね、ここからこう強敵がどんどん出てきてさらに長引く可能性があるんで、
あります、ね、
関数的には折り返しじゃない可能性もあるんで、
いやはやなんともそれはちょっともう想像容易にできるけど、しだしたら止まらない感じですね。
そうなんですよね、はい、まあそういうわけでね、今回はちょっとそのウォーターセブン &NS ロビー編で語っていきたいなと思いますので、はいはいはいはい、よろしくお願いします、それではいきますよ、せーの、
福岡アットラジ袋。
はい、それではワンピースラジオ、
はい、
第4回かな、ということで、はいはい、どっから行きましょうか、まず。
どうしましょうか、空から戻ってきたところあたりから行っちゃいます。
あ、そこから行きますか、すごい最初の部分から行きますね。
で一応青生地も出るん
で、はいはいはい、
まあ、ちょっと軽くってことで、はい
はい、青生地ってあの他一応3人大将がいるってなってるじゃないですか、
は
い
は
い
は
い、
なってますね、
はい、あの海軍のこうなんていうの階級みたいなのが出てきたのってこの辺からじゃない。
そう、分かりやすくっていうのはもともと何かで紹介はざっくりとはしてたはずなんですけど、
なんかあのいろいろ出てきてるじゃないですか、もう一番最初のコビーが出てたあたりから、
そうです、
ね、いろいろその役職はついてたけど、
はいはいはい、
あとスモーカーなんかもちゃんと、
はいはいはい、
あ、順将だって最初
は初めは、いや、スモーカー大佐です。
あ、違う違う、スモーカーは最初登場時が、あ、大佐でした、
はいはい、
で、登場時が
中将になって、
順調になって、
はい、中将に、
はいはいはいはい、連載ではなってるってことですね。
そうですね、
テレビ見て知ったんですけど、テレビアニメ版しか見てないんで、
はいはい、
漫画の方はまだね、あのまだエースが健在ですから、自分のことではま
だそっか、はい、なるほど。
だからそのなんか、そういう意味では大将、
そうですね、
ものすごい強いのが3人いるよみたいな、はい
は
い
は
い、
初めの方はなんか大将っていきなり出てもよく分かんなかったですね。なんか今のところは大佐までが強そうみたい、はい、強いみたいな感じだったのに、急になんかガンガン飛ばして最高戦力みたいな、はいはいはい、大将って言ってどんだけなんか3時とかも言ってましたけど、どんだけ強いんだよみたいな感じで、そうそ
う、でそれが青生地でしょ。
そうですね、うん、
なんかあの青生地の顔が松田優作にそっくりなのは誰も突っ込まないんですかね、あれ。
もうなんか初め突っ込み出してから次出るまでみたいな感じあったんじゃないですかね。あ、大将まだその時青生地しか出てなかったじゃないですか。
はいはいはい、なんだっけ、
じゃあとキザルに
赤犬、赤犬か、
多分キザル、まだ先、全然先ですけど、やっぱキザルが出たあたりでこの顔もろにっていう、
まあ、わざとなんですけど、はい、まあ、有名な俳優さんの顔使ってますね。
そうですね、大正系はもうそれでいくっぽいですからね。
はいはいはい、はい、
現在連載中のやつ含めちゃってもですね。
あ、そうなんだ、
はい、
あ、
当時は、まあ、日本っていう似てる親っていう、
はいはい、まあ揃えば揃うほどね、もう意図的に似せてるのがバレバレですからね。
バレバレですね。
うん、なるほどね。
そんな青生地が、うん、今も謎の女だったニコロビンの過去を突っつくようなことを言い出しちゃいますからね。
はいはいはいはい、
はいはい、
なんかでも青生地はちょっとこう敵なんだけど完全な敵ではないっていうか、
そうですね、
はい、あくまで海軍であるんだけど、なんかこう海軍ってみんな正義を掲げてるわけじゃないですか、
はいはい、
でその正義って何みたいなところが海軍のテーマになってて、うん、青生地は青生地の正義みたいなのが
ありますね、うん、だらけ切った正義が、
そうだ、まあ他のね、あと赤犬とキザルが出てくるとまたね、そいつらの正義っていうのが語られてくるわけですけどね、
はいはいはい、
まあ、そういう意味ではなんかちょっと海軍のメンバーもやられてるだけじゃなくて、こんな強いのオールデー的だね。
そうですね、
どっちかというとやっぱ海軍やられ役じゃないですか。
そうですね、ワンピースの世界でいうとやっぱ主人公が敵側になっちゃう、
そうなん
ですね、なっちゃいがちですからね、
うん、でね、あのライバルは結構強いな海賊の方にいたりするんで、
確かに
海軍大丈夫なのかよみたいなところがあったのにここでこう海軍がしっかり描かれてくるみたいな、はいはい、
そうですね、確かに、
あの凍らせる能力っていうね、
冷え冷えの身ですからね、はい、
まあ、ベタっちゃベタですよね。
そうですね、青生地で青で氷っていう、それ言われたらわりかし黄色と赤、他の大将の能力とかも
ベタでしたっけ、
想像はしやすいようなっていう、
あ、まあまあまあまあまあまあまあね、うん、
余地はあるっていうか想像しやすくなるなっていうのはあったと思いますね。
まあ、自分はあの自転車で海移動するのとか好きですけどね。
いいですね、あれ、あれ
船いらないんかっていうね、
もう海凍らせるってやばいですよね
単独行動できるキャラになってるんだね、
うん、冷え冷えはチートっすわやっぱ、
ああまあなんかルフィが負けるシーンとかもあってね、ちょっとその強さをこう遺憾なく発揮してるというか、
そうですね、もう一発もうさっと終わらせてますところ終わらせてますからね、うん、バトルも
そうなんですよね。でまあ船大工を探しにこう、
そうですね、そのまんま
ウォーターセブンに行く
と、はい、
でまあこのウォーターセブンでポイントとしてはやっぱりあそこじゃないですか、あのこうウソップと喧嘩するし、
あ、はいはいはい、いやあれは良かったっすね、すごく大好きですわ、
あ、
はい、やっぱウソップ自身もなんか周りのが強くなりすぎててってことで、あんま活躍、うん、バトルとしての活躍の場がなんか読者から見てても少なくなっている時期だったんで、
まあなんかこうウソップとかってどっちかといえばこうなんか読者視点のキャラっていうか、
そうですね、
うん、こうなんて言うんだろう、むちゃくちゃ強えみたいにこうなんかチョッパーと一緒に、うん、驚くっていうか、あの、
はいはいはい、
解説する役みたいなあの、ね、男塾でいうトラマルトガシ的な感じで、あのトリコでいう小松くんみたいな、うん、ポジションじゃないですか、
やっぱ必要ですからね、ああいうキャラクターは、
そう、
はい、
でまあちょっとねそれがねここに来てこう意地張って喧嘩して出てっちゃうっていう、
ね、そうですね、もうゴーイングメリー号がもう乗れなくなっていくっていうところ、
はいはいはいはい、
意地のまあ極端な話意地の張り合いですよね、うん、
まあ、ウソップとしてはね、でもあれこうもらった中でいうと一番ウソップ思い入れ強いわけじゃないですか。そうです
ね、なんだかんだ継ぎはぎで一番直したのもウソップですからね。
しかしあのウソップ編で初めてこう手に入った船ですから、
そうですね、
うん、だからそういう意味ではね、あのまあ新しい船出してこうパワーアップするっていうのは、うん、まあ、あの手の漫画の定石じゃないですか。
そうですね、必然ですね。
必然なんだけど、うん、そこをすごい描いてる
ってい
う、
ね、描いてましたね。
もうただ新しいのにじゃあ変えたでいいのかなっていうね、うん、
そこでウソップとルフィの決闘ですからね。
そうい
や当時はやっぱびっくりしましたね。
結構ウソップが頑張ってあそこで株を上げましたよね。
上げましたね。こうどういう風に戦うんだろうって思いながら、
そうそうそうそうそうですね、まあ、で、はい、そこであとフランキーが出てくると。
そうですね、はい。
でまたこのフランキーの設定がすごいじゃないですか、
うん、そうですね、もう初め出た時は単なる敵かなみたいな思ってたけど、はいはいはい、まさか後々過去を語るようになるんですけど、はいはい、あれなもともとウォーターセブン船大工探しに行くって名目で来てたんで、はい、仲間増えるっていう、誰が増えるかなって。初めの方とかまずガレーラカンパニー船造船会社行って
船大工めっちゃいっぱい出てくる
じゃないですか、キャラが。しかもなんか結構キャラいいキャラしてるやつばっかりだったんで、はいはいはい、こいつらの中の誰が仲間なんのかなって思わせといての
フランキー
ですからね。
そう、
しかもその仲
間、実はフランキーも船大工っていうね、はい、
そうですね。
しかもそのアイスバーグさん、
はいはいはい、
とまああの同じ師匠のもとでやってた、
やってましたね、
名船大工っていう設定があってみたいな、
はい、いやー、僕は割と最後の方まであんま信じられませんでしたね。
あー、ほんと
本当にフランキーなるのみたいな感じで、
まあ、まずさ、でもあのサイボーグって設定がすごくないです
か。すごいですね、
自分で自分を改造してるっていう、
前半分だけ、
そう。
もう過去編まで語り出しちゃったから、あ、こいつ、
あ、
いやでもパウリーとかいいんじゃねみたいなことを言ってたけど、はいはいはい、フランキーでしたね、まあ、今ではフランキー大好きですけど。
なんかほら仲間にあんまり悪魔の実の能力者がいないのはわざとなのかな、あれ
なんか意図的な部分とかあったりしますけどね。仲間うちのよく言う、まあ、都市伝説的に噂されてたりするのは、うん、ルフィたちの仲間のうちの悪魔の実はなんか数字に当てはめることができるってやつがあって、
ルフィがゴムゴムだから5666ってこと、
人々は、ね、10なんですよ、110ヒート、ヒート
、あーなるほど、はい、チョッパーですね、
はい、
でチョッパーの人々もそんな強くないですもんね、人間形態を取るための能力って言っても過言ではない、
ね、でも人々も初めの方でぶっちゃけいらねえ、ナンバー人間からしたらナンバーワンなんですけど、あれにも別の種類があってそれすごいですからね、
はい、あ、そうなんですか、はい、まま、人々の何、ね、そのバージョン違いがある、
バージョン違いあります。これまたおいおい、
あ、そうなんです、ね、
忘れてなければ言います。
はいはいはいはい、はい。あとは、ロビンだけか、
ロビンの花々が8787じゃないですか、はいはいはい、あとまだ後に出てくるブルック、
はいはい、ブルックね、まあまあ
読み読みで
読み読み、
はい、4343、あとはあと2と9がいないんですよ、2級2級
っていませんでしたっけ、なんか
あの、ね、
キャラクターとしては、は
い、っていうことがSBS 質問コーナーで言われてたんですけど、ついに言われる時があったんですけど、
うん、
ノーコメントでしたね。
あ、
大きい声でノーコメントってオダチは言ってました。
痛いとこ疲れてんのかな、
ノーコメントみたいな感じで。
肉肉の実って確かあの七部会の
そうですね、
バソロミュークマ、
はい、なんだその実の名前はっていう。
あのね、自分ね、ほらあのあまり詳しく、
はい、
ワンピース見てない時に、
はい、
そのバスロミュークマがなんか量産型でいっぱい出てるのをアニメで見て、なんだこれとかって思ってて、なんかそれが七部会にいるっていうのを聞いて、よく最初意味が分かんなかったんだけど、はい、なんかあれはいろいろあるんでしょ、話がね、まだ出てきてないキャラです
けど、まだ明らかになってない部分もありつつ、いろいろあるっぽいですね。
ああ、そうだ、
はい、
量産型で出てくる理由がちゃんとあるってこと。
そうです、ね、まあなんか契約上で、なんかそういう、まあ、究極、まあ、ロボットみたいになる契約して、それを量産化に成功したっていう感じですね。
なるほど、なるほど、なるほどね。 まあ、だからそういう意味ではフランキーもありっちゃありなんですよね。あのロボットが存在している世界ですからね。
そのタイミングでこれ来たかみたいな、
はいはいはい、
まさかのサイボーグっていう、
はいはいはい、
ですね、まあ、仲間っていうんだったら初めなんか言ったじゃない、さっきも言ったように船、うん、面白い船大工いっぱいで仲間になるんじゃないか、初めに出た四角い花の角っていう大工、
はいはいはい、
これなんか初めの 見せ方的にこいつ絶対仲間なるわって、
あーなるほど、ね、
思わせといて実は敵ですからね、
はいはい、あの敵がすごくなかったですか、なんかいいなって思ってたキャラ全部敵だったじゃないですか。
でしたね、もうちょろっと出た酒場のブルーノだったり、
はいはいはい、
なんかアイスバーグの秘書のカリファだ
ったり、はいはいはいはい、
パウリーだと、ちょっと佐藤を使って腹話術で喋ってたふりをしていた、
はいはいはい、
ルッチだったり、
はいはいはい、
みんな敵でしたからね。
あれはびっくりですよね。
びっくりしましたね。
こんだけキャラ立てといて全部敵かよってい
う。いや、ワンピースであんなに驚いたことは今までなかったですくらいには驚きましたね。
はいはいはいはい。なんだろうね、あの CP9 が、まあはいはい、またかっていうね、そのアラバスター編の、なんだっけ、
バロックワーク。
バロックワークに続いて、またかっていうね、こうあの番号入った敵キャラクター、はい
はい、そうですね、名前にありましたね、うん、情報機関が。
でさ、あの手のなんか敵で出てくるとさ、その実力差の序列が結構激しいっていうのもポイントですよね。
はいはいはい、
なんでかっていうと、ルフィのこう仲間も実力差の序列激しいから
です、ね、そうですね、誰がどう当たるかっていうのがありますからね。そうそうそう
そう、あれのいいとこはさ、最初に当たったやつが相性悪かったりとかさ、実力差ありすぎてこれは無理だってなって、はい、途中で選手交代があるっていう、
ね、あるところですね、
入れ替わってい
くっていう、はい、割とそこのところは、あ、やっぱそうなるのねって感じで、
はいはいはい、
ちょっとがっかりするときあるんですけどね。
ああ、なんかこの戦力差を覆して勝つわけではないっていう、
ね。ではない、あ、やっぱ結局そいつになるのねっていうのがあったりするんで、
はいはい、
ちょっとがっかりするときがありますね。
ああ、そうだね。
はい。強さのっていうんだったら、うん、あれ、分かりやすくしてましたよね、CP9 側は。
動力っていう。
なんかその時スカウターの数値化したみたいな、
はいはいはいはい、
謎の急に出てきた、
あれでもその後使われてなくない、
全く使われてないですね。
あとさ、あのこう CP9 になってあれだよね、初めてこうなんかあのなんて言うんだろう、こう悪魔の実じゃない素で鍛えたこうなんか忍者みたいな能力が出てきたです。
そうですね、6式です、
6式
でしたね、はいはいはい
はい、あれがなんかあのこうみんな大体使えるっていう設定になってて、
ね、
だけどなんかそれの上級技みたいなのがさらにあって、それを使えるのは一部のメンバーみたいな、
そうですね、派生はそれぞれ得意の技も、
はいはいはい、
に派生させてるってのがありましたね、はいはいはい、しかもまさか6式は結構後半になるまでいろんなキャラ使って、なんかその6式の技のどれかを使うってキャラ多くなったりしてるから、
はいはいはい、
あ、意外とその時だけの技じゃないんだなみたいな、
そうそう、なんか基本技みたいなね、これ使えてるやつはある程度強いっていう、
そうですね、強いやつは使えるみたいな、
そうそうそう、
割と後半の方になってきたらもうルフィたちの中でも使うやつ
うん、
いたりしますからね。
なんかだってもう基礎中の基礎じゃなかったっけ、あのこう体の一部を固くして貫通させるあの死眼とか、
ああはいはいはいはい、
あとはこう空中を移動する能力とかありましたよね、
はいはい、結構ですね、
はいはいはい、だああいうのがないとやっぱ戦いにくいです
ね。そうですね、まあ、うまいことをまとめたっていう、生み出したっていうのはすごいですね、う
ん、でまあなんていうの、あっち側に伝わってる暗殺術みたいな感じなんで、
はいはいはい、
向こうの資格は大体みんなそれ極めたやつが出てくるように、
そうですね、どんどん後半の方のなんか海軍の精鋭がガンガン出てくるときは、
はいはいはい、
ちょろっと使ったりしますからね、
はいはいはい、なんかあのほら、NS ロビーに行く話があるじゃないですか、
はいはいはいはい、
ロビーを追いかけて、
はい、
であの時列車でなんか戦ってたやつらっていうのも、あれも CP9 なんでしたっけ、
ナインじゃないですね、4だったかな、ワンってか、
あ、
別のやつと新入りの、
はいはいはい、
ナインのやつと、あと大佐がいたとか、そんな感じ、
うん、
CP4 と5がいたはずですね、ちょっとうろ覚えなんですけど、そこは
まあその中で9がまあ一番
そうですね、
最上級よ。
噂でしかし、なんか殺しを許可されているのは、
そうそうそう、
噂での存在でしかないみたいな、う
ん、まあ、それがこんなに出てきていいのかっていうぐらい出てきました。
まあまあ、9は。
じゃあちょっと CP9 の話しましょうか。
はいはい。
自分はね、最初に言った時、フクロウって言ったんですよ。
はい。
これなんか能力者じゃないのこの人って思ったんですけど、
何にもなかったっすね。
何にもなかったっすね。あれずるくないですか、ちょっと。な
あいつはもう別に能力者にしてもいいでしょうって感じ。そうですね。でもそれ言うと僕は割とあの熊取りの方も、
はいはいはいはい、
生命期間とかやっちゃうくらいなら、はいはい、別もうそれ能力でよくねみたいな。
あれは何なの。根性なだけなの、あれは。
要するになんかあれですよね、なんか、まあ、要は、まあ、簡単に言うともう栄養をすぐいろんなところに吸収できるみたいな感じですよね。
はいはいはい、
で髪もそれで操って、
はいはいはい、
お前もう別に能力者でよくねみたいな。
確かに、なんかあの冷蔵庫に閉じ込められて太って出てくるのがすごい笑ったな。回復したぞみたいに、あれ太ってるみたいな。
それで生命期間使って普通になるっていう、
はいはい、
っていう。
あと初めてあのチョッパーの暴走モードが出てきた。
そうですね、まさかランブルボールにそんなあれが、そんなデンジャーな部分が設定があったなんてみたいなことありましたね。
ランブルボールってあれはどっから出てきてるんだっけ。最初から持ってるんだっけ。
あれはもうなんかチョッパーが研究し尽くして自分で作ったやつ、劇薬ですね。
ドーピングですか。今
ドーピングですね。
ああ、はい、はい、
普通の3段階までの変身を増やすことができる、波長を狂わせてっていうやつなんで、まあ、確かに
3
回使ったらでしたっけ、暴走するのは。
そう、裏モードがちゃんとあって、うん、まあそれはでも暴走しちゃうから本人も気づかないっていうやつなんだけど、
そうですね、
その時意識が飛んでるんで、
チョッパーの方もちゃんといろいろと戦力としての補修がありましたね。
あったけど、あれ終わった後ひどいことになるじゃん、なんかぐったりしちゃって。
ぐったりしますね。
しかも元に戻れないっていうこの絶妙のタイミングでは。
そうですね、自分じゃもう
意識飛んでるから、
はい、暴れないとできないっていうのはあります。
敵倒した後も暴れるっていう、ね、そうね、
はい、
あとはまあ印象深いのは核、やっぱり。
いや、核、そうですね、核はまあなんか見た目のポップさと鼻と、
そう、ポリゴンみたいな。
女性人気あるなって言ってるなとは思ってましたけど、
あ、なるほど、
ね、案の定結構多かったですね。当時行われた人気投票でも割と結構上位でしたもん。
はいはいはい。核って二刀流キャラじゃなかったっけ。
刀キャラですね。
あ、刀キャラか。まあ完全にだからゾロとやるんだよなと思ったら、
案の定っていう。
案の定、
案の定でしたね。
しかもあの何ゾーン系のあの悪魔の実のモードキリンっていう、
ね、そうですね、あれはひどいなっていう。あれほどキリンをないがしろに使った能力は今まで見たことないです、ね、
いやでもあのカクカクのキリンが結構かわいいっていう、
ね、そうですね、いい感じにもうコミカルに落としてましたね、バトルも。
結構気に入ってんだけどな
っていう。そういうキャラでいっちゃうか、書くみたいな感じで。
あとさ、印象がちょっと薄かったあの狼。
はいはいはい、ジャブラですね、うん、僕としてはまあその印象薄くなりやすいなっていう感じも含めて俺は好きですけどね。
ああ、
なんか僕マイナーキャラ好きなんで。
はいはいはい。
まあやっぱり
あいつなんか、はい、だって実力的には相当上でしょ。上から3番目か、ね、ルッチ、カク、ジャブラ、
まさにもう多分3番目です、動力でいうと3番目ですけど、まああんま2番で変わんないぐらいっていう
キャラなのに印象が薄いっていうね。しかもなんかあの、
はい、
狼とか結構いいゾーン系でもいい能力与えられてるのに、はいはいはい、何この目立たなさ。
確かに。やっぱ角とルッチ強すぎですよ、印象が。
あ、印象がね。
角はやっぱ、はいはい、あの2人は、まあ、ルッチに至っちゃ、まあ、本当の大鳥だし、
はいはい、
角はさっき言ったようにもう初っ端から、うん、こいつ いざとなったら仲間になるんじゃないかみたいな、
はいはいはい、
あと面白キャラみたいなところもあって、
ね、
会心の余地ありかなっていうところもあったりするんで、それでやったらやっぱ後の方で、うん、もう NES ロビーついてから出てきた あんなおっさん出されてもまあやっぱ見劣りはしちゃうかなって感じしますけど ね、 ね、はい、でもあいつぐらい出さないと、あの加わったあの3人組フクロウとクマドリとジャブラは余計に薄くなっちゃうなって感じはするんで、まあしょうがないことな気はしますけどね
あとはなんだろう、多分人気全くねえだろこれっていうのがスパンダムで、もうここまでクズキャラクターよく作ったな。
そうですね、あれほどやられてスカッとするキャラはそういないですね、うん、
なんだろうね、もう多分歴代でも屈指のクズキャラクターじゃない。
そうですね、後々世界貴族とか出ますけど、それ差し置いてかなりクズです、
はいはい、はいはいはい、はい、
しかも自分が弱い、なんかダメなことに気づいてないのに周りめっちゃ気づいてるっていう、
はいはい、
ダメさが余計に。
なんででもあれで出世してんだろうね。
なんなんですかね、一応散歩としてなんか、まあ、一応やるだけの仕事やってるとか、
はいはいはい、
親父のコネとか、
あああの、なんです、あのスパンダムは持ってるあの剣まで悪魔の実の能力、
そうですね、パンクフリー、
パンクフリード、
はいはい、ゾウゾウの実っていう、
そう、
若干ちょっとそいつ印象、あ、そういえばこいつも能力者だったっていうので印象残りづらかったですけどね。
あ、まあね、武器の方が、ね、結構強いんだけどね。
ですね。
そうね、やっぱでも CP9 がまた盛り上がったね。やっぱああいうパターン盛り上がるよね。アラバスターの時もそうだった。
そうですね、やっぱ明確な敵キャラいるっていうのは
チーム対チームバトルみたいな、
はい、分かりやすくていいですよね。なかなか連載で見てると時々きついものはあったりする時あるんです
けど。あ、そうなの。
CP9 は読んでたんですけど、うん、なんか流れが時々分かりづらくなる時あります、
ね。あ、はいはいはい、
多分みんな黒服だったからっていうのもあると思うんですよね。
あと結構入れ替わってたからね。
そうですね、結構入れ替わり激しかったっていうのもあって、読んで時々整理したくなる時あります、
ね。はいはいはい、
その順序でどこがどうなって誰がどう倒したっけみたいなのが
そうそう
あったりしますね、長いっていうのもあって。
うん、あとなんかあのこうお助けでいっぱい出てくるでしょ、なんかあの巨人だとかさ、あの変な、
そうですね、船乗っかる生物だとか、はい、そうです、このところもやや
キャラ出すぎだよね、あれ
出すぎですね、
あのフランキーの妹分のやつらとか、
そうですね、
なんだこれぐらい出てきたから、
はい、フランキー一家だったりなんだったり、
そう、
なんか活躍してるようなしてないような
みたいな
感じが
まあ実際あんましてないんだけど、
そうですね、確かに初めの方のそれでそいつらを引き止めるための敵キャラだっていっぱいいたじゃないですか。
いた、
交番隊でしたね、
はいはい、
はい、そこら辺もそういえばいたな
あみたいな、まあでそんでバスターコールになっちゃうからですね、あれ、
はいはいはいはいはい、ありましたね。
でロビンの過去編にこうつながっていくわけですけど、はい
は
い、
ですね、ロビンの過去編、
なんかロビンってずっとキャラ立ちしてなかったじゃないですか、
ミステリアスな美女っていう役割でしたね、はいはい、まあ、でもそれはそれでなんかある意味キャラ立ってたとは思うんで、
でしかもほらまだ裏切る余地が残ってるから、はいはいはい、完全な仲間じゃないみたいなところで言ってたんだけど、実はもうなんて言うんだろう、こう身を寄せる場所がないっていうか、
そうですね、
世界を敵に回しちゃった人って設定だったので、
はいはいはい、
まあ、最終的には結局ルフィ一味、麦わら一味に残るわけですけど、
ロビンの過去もなんかいろいろと伏線めいたものを結構残してたりしました
ね。そうだから青生地の話がここで出てくんだとかね、
はいはい、あとはなんかその消された国オハラの、
はいはい、
赤楚として空白の100年でしたっ
け、はいはいはい、
なんか後々に割と物語の核心ついてきそうなやつとか、まあ、ね、割といろいろ出てますよね、
うん、出てくる。まあ、だからそういう意味では本当にまたねこの、まあ、前回の空島編でもいろいろ伏線張られてて、
そうですね、
後に生かされてる部分多いですよって話したじゃないですか。
はいはいはい、しましたね。
例えばあの悟りの能力みたいなのが実はね
そうですね、まさかここであれそうだったの、
覇気につながってるってとこだとか、
はいはい、
うん、まあ、あとはその古代兵器ですよね。
はいはいはい、出ましたね、
3つの古代兵器みたいなのが、
そのアリカとか書かれてましたもんね、ポセイドンだったかな当時は。
そうなんです、
はい、
だその辺がで明かされて、また今度ね、今回の NS ロビーの部分で、
はいはい、
またさらに伏線がいっぱい明かされたっていう ね。
今回結構確信めいた感じでしたけどね。
まあそれのせいでね、こういろいろフランキーの過去とか、うんうん、ロビンの過去が全部つながってますからね。
そうですね、はい。何気に2人、まあ、ちょうどな2人が仲間に本当に仲間になるっていう意味で、
そうそうそう、
やっぱピックアップされてるなっていうのはありますね。
あと最後のやっぱりこうウソップが戻ってくるとこ全く触れなかったけど、ずっとソギキングになってるわけですよ。
ソギキングはいいっすね、うん、
で、あのこう有名なルフィが3億に乗っかる話じゃなかった
でしたっけ。そうですね、はい、ってか全員がもう賞金首になるってい
う、はいはいはい、
ついになりますからね。もうメリーゴーと別れた後ですけど、
そう
メリーゴー、メリーゴーは僕も本誌コミック漫画の方で読んで泣きましたね、
はいはいはい、
もう正直あれだけはもうやっぱ泣いちゃいますわ。
あれひどいよなちょっとね。
あれはいいっすわ。アニメで見たらなおさら泣きましたけどね、
うん、今のねだからサウザンドサニー号空飛んだりとか結構むちゃくちゃやないですか
もう。はいはい、いやでもほらそれはフランキーが言ってるんで、あの、うん、サニーにできて、うん、こいつにできないことはないって言っちゃってるんでは
いはい
けどなんかそのメリーの魂はしっかり受け継いでるって、
はいはいはい、
その時もバッチリ言ってるってことで OK としておきましょう。
そうね、うん、あとはこうあのルフィの過去、
そうですね、全て終わった後にですね、
まさかのコビーが出てくるっていう、
ね、そうですね、あれはなんかもう NS ロビーのまとめ、 NS ロビーのまとめプラス物語のある意味ある種のターニングポイントまとめみたいな感じになって、
はいはいはい、だいたいガープとか出てきちゃってさ、いい
ですね、そうですね、ガープ自体は一応表紙連載で出てきてはいたけどって感じで、
ね、
はい、当時はなんか表紙連載ってのもあってガープ中将とは言ってたけど、うん、全然強い人だと思ってなかったです、うん、そう言われる、
ね、なんか全部力押し的な人だったもん
ね、
もともとが、ね、
しかもなんか表紙連載だったら表のモーガンにバッサリ切られて脱走させてしまうっていう
間抜けなところ、
ね、間抜けなところはあったから、え、そんな強えのこの人みたいな感じあったけど、まさか
ルフィのおじいちゃん、
おじいちゃん
で、しかもそれだけでも結構衝撃なのに、その後あの息子ドラゴンですって、お父さんドラゴンですかみたいな、
え、ここでまさかそんな今までなんかチロッとしか出てなかったこいつをつなげちゃうっていうので、
そう間髪入れるだったでしょ、だって本人が喋っちゃうですね、
あれはあの話はもうガンガン攻めて聞いてましたもんね、うん、伏線というかなネタバラシの回
が、でもさいくらまあなんていうのこうほらもう血縁関係あっても関係ないとはいえ、
はい、
その世界政府最大の敵って言われてるわけでしょ、
はいはいはい、
それのお父さんが中将やってていいのっていう部分はあるんです
ですね。そしてそのドラゴンの息子はまた
海賊、
海賊、しかも結構結構なんか頭角を現し見せてきてるっていうところが、うん、いやモンキー系やべえ
そうなんだよね、
モンキー D やべえなっていう
まあね、あの D の名前、
ね、
これもいろいろ伏線で言われてますけどね。
そうですね、いろいろと、しかもロビンの過去にも一人出てきたじゃないですか、
はいはいはい、
サウロ中将
だから、はいはいは
い、もう一応 D だったしってことで、
謎なんですよね、あれ D がついてるから別に血縁って感じでもなさそう
だし、そうですね、
いやね、
まだまだ
じゃあなんで D もの名前を持ってるのって、
確かに
まあね、一番の元 ネタバレは結構これ有名ですけどね、
はいはいはい、
あのこう物語のスタートになってるあのゴールドロジャーが実はゴール D ロジャーだったっていうね、
はいはいはいはい、はい、確かに
みたいな、
ね、いいか、いいばっかりはもうもうちょっと物語を追って行ってから僕は知りたいですね、
そう何の B なんだっていうのがね、はい、いろいろ今ねこう推測で言われちゃってますけどね、
はいはいはい、もう前も言いましたけど僕はもうそういう推測はあえてもう見ないようにしてから楽しみに するようにしてるんで、
まあ、でも本当そういう意味での伏線の張り方はうまいですよ、
ね、そうですね。
まあでも僕らがいくら予想してもね、作者が書いてる以上はこの予想を見てその斜め上を書くことも可能ですから ね、 たとえもう考えてたものがあったとしても、
はいはい、たとしても、いや僕はやっぱオダッチの性格的にも最後の最後でその予想を全部覆すようなやつを持ってきてほしいかなーって、うん、
あー、まあ、ちょっと、まあでもちょっとハードル上がりすぎてるですね。
まあ日記の時の言いづらはノーコメントって言ってましたけどね。
でもあれだってこうほら選んであの扉へっていうかあの、
はいはいはい、
質問コーナーに載せてるわけだから、はい、全然意図的でしょ、そんなの
あれは意図的ですね、完全に。
ちょっとまあね、本当に都合悪かったら載せなきゃいけない
そうですね、またうまい感じでちょっと匂わせる感じで出しましたからね、うん、質問コーナーにも
あれね、扉絵のコーナーは本当自由にやってるよね。なんか自分あのエネルの扉絵コーナー、はいはいはいはい、見てて全く意味が分かんなかった。
全く意味分かんないですね。だって月でも話されても、
しかもなんか変な可愛いケロロ軍曹みたいな、 なんか宇宙人が出てきて、そうですね、はい、
しかもあれロボットですからね。
そうえっていうね、
ちょっからくり島だったりは設定的にはチラチラ映画とかでも使われてたりしたんで、おっていう、
まあね、その辺のほら、はい、ロボに関してはフランキーが自分改造できたりするぐらいの技術力があるわけですから、
そう
です
ね、
はい、
そのうち出ますからね、またからくり合いと言われても、なおでもそいつら出てきたから何って感じ、全然わかんない、ね、
全然わかんない。しかもなんかこう海の話してんのに宇宙みたいなさ、もう
宇宙海賊とか出ても別に急になんか地球攻めてくるようなわけではないし、うん、
そもそも地球なのかっていうのがあるしね、あれが、
いや確かに。でもその中でもちょっと本編につながりそうな伏線もあったりしましたから ね、うん、
あったね、
壁画とかにその月の文明の中にあった、はいはいはいはい、
まあね、だからエネルなんかもねまた出てくるんでしょうし、
そうですね、まあ、そのまんまなんか宇宙でなんかロボットなんかかわいいロボット従えた海賊、うん、スペース海賊団とかエネル軍団とか作ったぐらいならもう出さないと
そうそうそう、
そんな月だけで終わっちゃ意味ないよっていう、うん、
まあね、本当にあのワンピースのキャラはこう当てになんないからね、
うん、
あのこいつはもうさすがにリタイアだろうって思っても実はっていうパターンすごい多いです
ね。ありますからね。その点言い出したらちょっともうここ最近はもう僕にとってすごく待ち望んだ結果にもなってたりしましたからね。10年ぐらい待ったあのキャラクターが最新刊で復活してますからね。
ああ、なるほどね、
はい、まあ、そこのところは今は語らずに
空島編で
散々
語ってたあの人ですね。
まさかあれから4ヶ月後にまさかまさかの奥越えの賞金首になって再登場するとはって感じ。
はいはいはいはい、
まあ、それはまたおいおい、また今話してる内容の30巻後ぐらい後なんで。
そうです
2、30巻後後なんで、
う
ん、
まあこの後の予定ということで一応こう、まあブルック現状で一番ラストに仲間になるメンバー
ですけど、はいはい、そうですね、はいはい、本格的な仲間としては今ラストですよね。
そうですね、
はい、
麦わら一味としては一応ブルックが正式メンバーとしての固定メンバーとしてはラストですよね。
念願の音楽家ですからね。
はいはいはいはい、まあ、ブルックが仲間になるスリラーパーク編、
はい、
そしてまあ結構ワンピースの人気が復調したというか、なんていうの、盛り上がったと言われていく、
ね、そう、はい、決戦編確かにすごい盛り上がりましたね。
決戦編に続いていくわけですけどね、
は
い、
今の人気につながる勢いですもんね、はい、あれは確かに。
そう、はい、そう言われてみたらあれですよね、ちょうどあの NS ロビーの後あたりで初めてこうエース対黒ひげやってますからね、
はいはいはいはい、やって
ますね。黒ひげの能力も明かされて
る、はいはい、結構いろいろとなんかグワーって出していってますよね、やっぱり、
はいはいはい、
やっぱターニングポイントなのかな一つのって。
うん、まあでもね、あそこで明かす能力ってことはまだ他に裏にいろいろ抱えてるよなってことが逆に予想できるわけで、そうですね、そういうとこはやっぱうまいなと思って、ね、
はいはい、まだいろいろとなんか謎、こういうのがなんていうか設定の謎とか
全てを語ってないだろ黒ひげはっていうところ、はい、
ありますもんね、セリフとか状況とかでも。
そう、
はい、
はいはい、はい、ね、まあ、ちょっと話すと 尽きないわけですけど、
いや本当尽きないですね、
は
い、
ちょっとじゃあウォーターセブン NS ロビー編でそろそろ終わっていこうと思うんですけど、はい、ラグラックさん的にここはちょっと今後のワンピースの連載を見ていくにあたってですね、
はい、
ポイントになってたなみたいな、はい、あの伏線、
はい、
まあ、小田栄一郎といえば伏線じゃないですか、はい、そこでこう気になったところとかってあれば、はい、まだ語り足りないというところがあれば、
そうですね、気になってたっていうところ、気になったっていうか、おっと忘れ、なんでこれ忘れてたんだろうっていうのは、はいはい、ルフィの新技ですね。
あ、
は
い、出てきましたね。
そうですね、ギアが、
ギア、
はい、今まではもうゴムゴムを生かしたいろいろとレパートリー多い感じの、
はいはい、
まあ、派生技だったじゃないですか、はいはいはい、言ってしまえば、まさかなんかこう、なんか結構ギアセカンドも名前からしてゴムじゃねえっていう、
はいはいはいはいはい、
え、何これ、何やり出すのみたいな。
あれは確かなんか全身の臓器、
そうですね、
をパンプアップして一時的に能力を、はい、運動能力を高めるみたいな。
そうですね、もう血流の流れ速くして、はいはいはい、でもその速さも血管ゴムだから平気だよって
、はいはいはい、
速さで、まあ、ものがなんか足をポンプみたいにしてたんで、原理としてはなんか結構いろいろな漫画でも見たりしたんで分かりやすいなと思ってたんですけど、はいはいはい、
パンプアップってやつです
よね。そうです ね、いやでもあれは結構衝撃的でしたね、
はいはい、
もう後のルフィの技ではもう外せないものになってますからね、
はいはい、
いやセカンドと言ったら、
まあ言ってしまえばスーパーサイヤ人的なもんですよね、ドラゴンボールで言
うような、ついにルフィも来たかっていうものすごく技が速くなる。
はいはいはい、
もうゴムゴムのピストルもゴムゴムのジェットピストルになりましたから、ね、
はいはいはい、あとなんだっけ、マシンガンもちょっと変わってなかった。
ああ、ジェットガトリングも、
あ、そう、ゴムゴムのガトリングもそうか、ジェットガトリング、
はい、全部ジェットですね。
はいはいはい、
あれは僕もアニメの回はちょっと思わず見たんですけど、
うん、
いい仕事されてましたね。
あ、
すごいスピード感が、テンポスピード感がすごく良かったです。あの回
やっぱあの辺はね、こうアニメっていうか映像で見た方が、
そうですね、やっぱ、っていうことだよね、やっぱそういうイベント戦っていうのは僕もやっぱ気になって見る時が多いんで、うん、
はいはいはい、
やっぱそういう力入れられるとすごくいいなって思ったりしますね。
あとはあれもびっくりしましたね。今となってはこうほら魚人島編をやってるからですね、
はいはいはい、
すでに今更なんですけど、
はいはいはい、
あのおばちゃん出てきたじゃないですか、あの
まさか、はい、
海列車の
やってたおばあちゃん、心おばあちゃん、
心おばあちゃんこの人何なんだろうっていうのあったじゃないですか。でわざわざこうほらエニスロビーにも上陸してくるでしょ、あの人
は、はいはいはいはい、
で戦闘能力あるわけじゃないし、
はい、
どこで使うんだろうって誰しもが思ったと思うんですよ、
はい、いやでもほらあれはあのフランキーの過去にも一応関係はあるし、
はいはい、
海列車動かせるのはっていう、
まあまあ最後ね、はい、海列車で脱出するとした時には必要な人ではあるんですけど、はい、なんかちょいちょい出てきたでしょ、あの、
そうですね、
あの、ルッチとあのルフィが戦ってる時にちょいちょいなんかこう、
ね、
その頃こいつらは的なシーンが入ってくるんです
ましたね、はい、
で何すんのかなと思ったら、あのこうなんていうの、追い込まれて、あの、
はいはいはい、
水路に逃げ込ん、あ、地下通路に逃げ込んだらそこにこう水を流し込まれて、
はいはいはい、
そのまあ、悪魔の海のやつは泳げない、能力者は泳げないから、はい、お前ら全滅だみたいなシーンあるじゃないですか、はい、まあ、
地下通路、しかも海底の海の方に設置されてるやつなんで、もう普通のやつでも逃げれないっていう、
そう絶対絶命って時にどうすんのかなと思ったら、なんとあの心ばあさんが人魚っていう、まさかの人魚、
人魚、扉絵連載ではちょろっと出てたけど、
はい、
本編で大々的に出てきた人魚がまさか初めてのやつが
これか
これかってばあさんっていう、まあ、思わずゾロもその後に会ったこと、出会いを記憶から抹消するレベルですからね
あの辺面白かったし、まあその人魚だから助けられるってオチも面白いんですけど、その人魚がちゃんと出てくる話がね、
はいはいはい、
その後ちゃんとこう魚人島編があるわけ
です、ね、ちゃんと匂わせてますよ、伏線張ってますよね、
そう、はい、すごいなと思う、その
辺、はいはいはい、
まあね、やっぱそういう細かいところもあるから見逃せないですよ、ね、
確かにちょっと細かいところから拾ってきたりしますからね、
うん、まあまあそれ正確なんでしょうけどね、
はい、
小田栄一郎の
そうですね
はい、まあね、そんな感じで、うん、まあ、終わっていこうかなと思うんですけど、どうですか、もうそろそろ語り尽くしましたかね、
尽 くしてはないですけど、はい、それはもう止まんないですね。
止まんないですね。
は
い、
だってそしたらもうピンキリですよ。もうだってバトルの描写に何にしろ。だってもうそしたらもうサンジだってなんかディアブルジャンプとかいう足燃やすやつあれば、はい、クリマタクトもナミのやつは進化したりはしてますし、はいはいはいはい、フランキーはコーラで動くし、
コーラで動くって設定がね、しかも瓶コーラなんですよ。
瓶コーラいいっすね、瓶コーラ、はい、なんかもうゾロはなんか気迫でアシュラになるし、うんぬんかんぬんですからね。
そう、あ、そうなんだね。ゾロのアシュラもあったね。
はいはい。危機急登竜とか。
はいはい。いやーなんかやっぱりそう考えるといろいろあったな本当に。
そうですね。
まあ、ちょっと細かいとこ確かに語っていくとね、キリがないってや、キリがない。
特にウォーターセブンはやっぱなんかさっき本誌で読んでてややこしくなるところもあるせいか。
うん。
実際読みながら語るのが一番だと思うんですよ ね、
ね、これあったあったって、またそういうのもやってもいいですけどね、今日はちょっと手元にねお互いないですから、
ないです、
記憶で語ってます。
もう分け分け分け分けしないと無理ですね、
これは。まあぶっちゃけ一巻ずつ語ってってもいいぐらい、
ね、そうですね、確かに、
はい、まあ、それはあのうちの番組は本当にワンピースアートラジ袋だったらそうなんですけどそうではないという
と、ね、ないので、
はい、まあこの辺で終わっていこうかなと思うわけです、
はい、
はい、まあ次にじゃあ続いていくということでね、
はい、
はい、まあ、あの今回はウォーターセブン&NS ロビーということでね、
はい、はい、そうですね、
この辺で終わっていこうと思います。
はい、
お送りしましたな、スピーと
楽々でした。
はい、それでは皆さんさよなら。
さよなら。